皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月7日にミンフイネットで発表された、ことをなすことは修練の代わりにはならないという内容です。それではお聞きください。ことをなすことは修練の代わりにはならない。文、中国のダーファーデシ、新寮。ここ数年、私は病号に見舞われた多くの同宗を見てきました。しっかりと関を乗り越えて向上してきた人もいれば、だらだらと未だ虚像の中にいる人もいて、病院に行くことで一時的に病号が消えた人もいれば、旧勢力に肉親を奪われたという生涯の悔いを残した人もいます。今日は旧勢力に肉親を奪われた同宗 B さんのお話を紹介したいと思います。私は B さんと知り合って10年以上になります。中共に迫害されたため、彼女は連れ合いと一緒に私が住む都市に来て家を買い、落ち着きを取り戻しました。B さんはとても精進していて、3つのことを熱心に行い、特に迫害の実態を1日も欠かさず街に出て人々に伝え、彼女自身も充実感を覚えていたようでした。2023年の夏、B さんに白血病の症状が現れて、家族は彼女を病院に連れて行きました。彼女が帰宅した後、私は数日間彼女と接触し、短い交流を取ったことがあります。結局彼女は旧勢力に肉親を奪われ、77歳でこの世を去りました。聞いた話によると、彼女は自分がしっかりと行うべきことを行ってきたのに、なぜ病号に遭い、しかも悪化したのかと死ぬ直前まで悔しい思いをしていたそうです。同宗の皆さんがこの同宗の経験から教訓を汲み取り、同じ過ちを繰り返さず、ダーファーと自分自身に不必要な損失をもたらさず、法を正す死に手伝うという歴史的使命を着実に全うしてほしいという願いを込めて、以下において私は自分が知った状況を書き出しておきます。1. B さんとの出会い。私は経済的に困窮していたため、身分証明がいらない非正規の仕事で生計を立てていました。2023年11月のある日、偶然にも私は B さんの妹である同宗の A さんから、間もなく退院する B さんの看護をしてほしいと言われ、その足で A さんと一緒に病院に行き、B さんと仕事の内容や給料を話し合って決め、一週間後に来て仕事を始めてほしいと B さんに言われました。家に帰ってから私は用事を済ませながら一週間後の出勤を待つことにしました。しかしその時、ショートで働いている彼女の二人の息子がすでにショートの病院でベッドを確保し、彼女の転院手続きを行っていたのです。当時の私は全く知りませんでした。一週間後、私が彼女の家に行くと、彼女は、ショートに行った翌日に帰ってきた、と言い、さらに私に、なぜもっと早く来なかったのか、と文句を言ってきました。私は彼女の家で3日間仕事をしました。というのも、B さんのご主人が買い物から帰ってきた時、コミュニティの職員2人とばったり会い、質問をしに訪問する予定だ、と言われたそうです。そこで怖くなった B さんは、ひとまず回避した方がいいと私に言い、私は荷物をまとめて家に帰りました。再び彼女の家に行った時、B さんは病状が悪化して半身不随になっており、水やご飯を取るのも困難で、体中が痛み、身の回りのことは全くできない状態になっていました。常人の家政婦さんが雇われているだけでなく、二人の息子も休暇を取って帰ってきており、彼女のそばに付き添っていました。私は彼女の枕元に座り、死と法を信じれば乗り越えられない関門はないと励ましました。B さんは話すのも大変な状態になっていましたが、それでも家に向けて探し続け、多くの執着心を見つけました。私が気づいた点を指摘してあげると彼女も納得してくれました。2. B さんと交流した内容の要点。B さんの生前の願いに応えるために私は B さんとの交流内容の要点を以下の通り整理しました。 1、師父に不満を持っていました。長年修練してきたのに、どうしてこんなこと、病号が起こるのですか？どうしてこんなに大きな魔難に遭うのでしょうか？2、法をしっかり勉強しておらず、起こりやすく、狡猾な人心、嫉妬心、虚栄心があり、同宗の意見を受け入れません。また、自分の経済条件が良いと思い、他の同宗の前で優越感を持っています。3、ご主人を見下して常に恨みを心に抱き、彼には強気であれこれと指図したがり、剣自身と独りよがりの心があります。B さんは病室でも家でもご主人の言動が気に入らなければすぐに大声で叱り、ご主人が従がらないことも強制的にさせていました。B さんはよく人前でご主人が農民出身で頭が悪く何事もうまくできないと言っていましたが、実はご主人は大学の教授で家では何でもしていて、何をするにしても彼女の意見を伺わなければならないのが実情でした。4. 生死を放下できておらず、心を正しく持っていませんでした。入院中、同じ病室の他の患者さんが亡くなったのを見て、B さんは死への恐怖を覚えました。病室に白血病を患っている老人がいて、血尿が出ているというので、彼女はその老人の息子にあれこれと尋ねました。まもなく彼女自身も海と血が混じる尿が出始めました。帰宅後、B さんは周囲の人に自分と同じく白血病を患う老人がいなくなったので自分もそうなりそうで内臓が衰えていてもう限界だと感じていると言いました。また彼女は妹の A 同宗に、私はもうじき世を去るのだ。これ以上苦痛を受けることがないよう早めに去ることを師父が安排してくださればいい。とよく言っていました。B さん自身も病気が治らないと思っているのだから、師父はどのようにして彼女を助けることができるのでしょうか。5. 死と法を信じず、死を求め自殺したい念さえありました。83歳のご主人は高齢のため、将来骨壺を安置できる納骨堂を故郷で探したいと考えていました。それを聞いた B さんもそこで一緒に埋めたいと思い、その一念が生じて以来、彼女は自分がいつでも死にそうに感じていたそうです。虚像の病号の症状がひどくなった時、彼女は息子に安楽死の針を買わせ、ご主人に内緒で自分の身分証明を使い、数回に分けて地域の保健サービスセンターから20錠の睡眠薬を購入し、苦痛に耐えきれなくなった時に飲み込もうとしていました。それを見つけた私はすぐに A さんに睡眠薬を捨てるように言いましたが、B さんはそれを許さず末息子に保管してもらっていました。B さんはこれらの危険な考えを重視せず、少年で排斥または否定することができなかったため、結局旧勢力に隙を乗じられ、肉親まで奪われることになりました。B さんはほぼ毎日自分が直死ぬのだと言い、すでに少年を完全に失っていました。8少年の手伝いに行った同宗たちも、彼女のこうした正しくない念を止めることができず、事態の深刻さと難しさを感じていました。聞いた話によると、B さんはすでに2023年の年末に亡くなっていました。それを知った同宗はただただ彼女を憐れみ遺憾に思うしかありませんでした。3. このことから私が悟った点。1. 体に異常が現れたとき、ここ最近またはもっと長い間、自分が法に符合しないことをしたかどうか、言うべきでない話をしたのではないかと必ずすぐに内に向けて探すべきです。2. マイナス思考を排斥すべきです。マイナス的な考えが現れたとき、それが真我の念ではないことをはっきり認識し、法をもってそれを正さなければなりません。少年を失ってはならないことは言うまでもなく、消極的に対処することはなおさらしてはいけません。師父はファールンゴンの中で、しかし一つだけ、とりわけ生命総集の広報では、あなたの生命が延長されたとき、もし神聖に問題が起きれば、すぐに生命の危険が現れてきます。 連行のために延長された生命ですから、申請が間違った方向へ行くとすぐに生命の危険が起きます。とおっしゃっています。自らの一思一念をよく収めることは極めて肝心で重要なことです。3、死と法を固く信じるべきです。救世力が私たちの肉体を攻撃するとき、それらはこの邪悪な手段を通じて、私たちのシフトダーファーに対する信念を失わせ、精神を打ち負かそうとしているのです。その時、私のすべてはシフが作ってくださり与えてくださったものであり、他の生命は誰も手を出す資格がないと思い起こしてください。シフはダーファー修練は厳粛であるの中で、ですからシフはダーファー弟子の名前を3階から人間界、地獄を含む冥界から全部除外しました。その後、ダーファー弟子の生命はダーファーの制約だけを受け、二度と輪廻しないのです。在家があっても地獄の制約を受けなくなります。とおっしゃっています。シフの法をよりどころにして、私たちは心に強い正念と正心を樹立すべきです。宇宙の法を正されているシフは、すべてを手中に掌握されており、救世力も正される対象なので、誰にもこのことに関与する資格がありません。我々の主婦にできないことはありません。少年さえ強く持てば、あなたの肉親を奪う救世力の陰謀が実現されず、あなたのいわゆる魔難も雲散無償し、跡形もなく消え去るはずです。また、魔難の中で随時にこう考えましょう。私は理工士シフの弟子だ。法が人間社会を正すまで必ずシフが安排してくださった修練の全過程を歩み通さなければならない。いかなる生命にも私に試練を与える資格がない。間違ったらダーファーに乗っ取って自分を正すので、どうかシフ、私の後ろ盾になってください。あなたがそう思えば、卑しい鬼らは怖くなり、あなたに近寄れなくなります。4、命を惜しみ、自殺を選択してはいけません。修練者は皆、人心の貴重さを知っています。肉親がなければどうして修練できるというのでしょうか。体が苦しくても自暴自棄になってはいけません。ダーファー弟子として、あなたは宇宙の神々に羨ましがられる生命なのです。私たちが受けた苦痛は、実はすべて自分自身の合力、またはしっかりした行いができなかったことによるもので、絶対に師父を恨んではいけません。師父が構ってくださらないのではなく、法を正す中でも原則があり、神仏も天理に従ってことを行わなければなりません。師父もまた、魔難にいる弟子に正念があるかどうか、魔難にどう対応しているかも見ておられるのです。そうではありませんか？シフはゾアンファールンの中で、理も法もはっきり教えてあげましたが、それでも自分自身を向上させようとする意欲が湧いてこないのだとすると、誰を恨むことができますか？あなた自身が欲しがっているから、ファールンも私の方針も干渉しません。これは絶対です。とおっしゃっています。上記のことから教訓を汲み取れれば望ましいと思います。何かのことをなすことは修練の代わりにはなりません。正念を保って正しく行動し、法を学んで心を収め、死に手伝い衆生を救うことに励みましょう。切に期待されている師父を失望させてはならず、自分の天国のすべての衆生のためにも私たちは絶対に失敗してはなりません。わずかな認識に過ぎず、不足の部分があれば同宗からのご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。